QIC。
こちらは岡山県岡山市からいただきました49歳塾講師ラジオネーム OHK48。
ありがとうございます。
PTA の PTA 学校のね、はい、ペアレンツ&ティーチャーアソシエーションですかね、うん、PTA の存在意義が問われるようになって久しいですが、ついに岡山県 PTA 連合会、要はいろんな学校の PTA のその連合ですよね、が2024年度末で解散することを決めました。時代の節目なのかもしれませんね、ということでいただきました。これPTA 活動というのをやめようという動きが今徐々に高まっているんですね。というのはもう嫌なんですよ、はい、あんなこう、はい、無理やり押し付けられるとかでしょ、はい、で PTA があるから行事をやるんじゃなくて、行事をやるために PTA があって、そこに無理やり誰かがこうスケープゴートンされるみたいなノリがあるじゃないですか。でそのイベントとか催しって別に なければないでいいようなものも結構あるんですよ。でその PTA の活動を維持するためにバザーをやんなきゃとか、でバザーをやるためになんかともかく家にあるなんか使ってないものを持ってこいだとか、なんか別にその PTA 活動をやらなかったらバザーも必要ないわけですよ。でただ中にはバザーやりたい人っているかもしれないから、その時はバザーやらせてって言って、やりたい人一緒に手を挙げてって言ってやって、その時だけやればいいわけで、まあそれを考えればなんとなくこの流れは分からなくはないなというふうに思いますけれど、これに関してこの文化学園大学という大学の加藤教授という方が、この PTA 活動の解散というのはこれまでのまあ流れからすると自然な流れであるということだそうです。で PTA 自体の会員の数も減ってると、もう入らない人が結構増えてると。
入らないとか選択肢あるんですか？
入らなかったらいろんなペナルティーがありますよって言って脅し文句はあるんだけど、入らなくたっていいんですよ、これ任意団体だから。だから入らないと母の日のカーネーションの あのブローチだから、あれもらえないですよとかって、子供さん寂しい思いするかもしれませんよとかって、いやうちはそもそもそんなものは欲しがりませんからって言って、この突っ張れたりとかって結構あって、で、このPTA のその活動会員数が減った原因について、この加藤さんは、PTA 活動に対して保護者は意義を感じられず、もやもやした気持ちを抱えていたのではないでしょうか。で、さらにその10年ぐらい前から PTA の活動は任意であると、だから別に入らなくていいんだよっていうのがこうメディアで、まあそれがその報じられるようになってきたと。でそれを見て、じゃあ私は入らないっていう人が増えてきた。でまあ入ったけど辞めるっていう人も出てきてるということで、もうだったらもうやんなくてもいいんじゃねえっていうことになってきたんだろうなということです。でそもそも PTA は戦後その太平洋戦争の後に、GHQ、連合国の総司令部ジェネラルヘッドクォーターが、まあ作れというふうに、まあそれをまあなんですかね、PR したわけですよ。で、まあ、子供だけでなく親御さんもその自主的に学校の運営に参加する、それこそが民主主義的な活動なのだと、その民主主義、アメリカ流民主主義を日本にあまねく普及させる一つの流れとして PTA 活動を、まあアピールしたんだと。でそれがもう今やそう、まあ、別にそんなねいらねえっていうことなんだろうなというふうに思います。だからどうなんですかね、これ生徒会活動とかって今どうなんだろうね、その学校のね、中学とか、まあ、小学校だったら児童会、中学高校だと生徒会ですよね、大体ね、自治会とかいう時もありますけどね。まあ私は中学の時はもうその生徒会のスペシャリストでしたから
生徒会の、
もううちの中学はこの番組でも何度も申し上げてますけど、熊本市内で一番最初に生徒会というものを戦後作った超民主主義、中学校だったわけですよ。で 生徒会の気合の入れ方が全然違うんですよ。生徒会もこれあの選挙制度がありまして、でまあ当然あの生徒会長とかね、どこも選挙でやったりしますけど、それとクラスの代表は代議員というのがあって、各クラスから一人代議員が出てくる、これ代議士と一緒ですよ。で議会が展開されるわけです。ということは学校のそのいろんな運営をする上で仕組みを作んなきゃいけない、これ立法ですよね。立法は代議員がやるわけですよ。で議長がいるんですよ。で執行部っていうのがあって、これが内閣です。これがその言ってみれば行政ですわね。であとまあ司法はないですよね。まあ司法はないけど生活委員長というのがいて、これが言ってみれば法務大臣のようなもので、いちいちスカートの丈だなんだとかって言ったらそういうのこういうのも、まあ、そういうような仕組みが全部揃っていて、で、憲法のようなものも全部できていて、条文がはっきりしていて、でそれにのっとってやらなかったら教員でさえ袋叩きに遭うんですよ。でさらにその生徒会を補佐する言論機関として、放送局というのがあって、生徒会独立放送生徒会独立機関放送局って名前で、それがその白川中学校放送部ってやつで、なので強かったですよ。うち教員に対してその文句を言う番組を流すんですからね。運動会で雨の中棒倒し競技を強行させた体育教師を糾弾すべしっていうようなレポート番組をその時中学2年生だか3年生だった種田森之君っていう立派な中学生がいて、それがそのニュースのツボっていう番組を持ってたんですけど、それでこうレポート取りまくる。さっきの棒倒し競技怪我人続出だったんですけど、皆さんどう思いますか、あら許せんですよと、あんなやり方だったら本当シビトが出ますよとかってみんな怒ってるやつ、それをお昼の校内放送で流すわけですよ。でそうするとその言われてる体育教師が真っ赤な顔して放送室に殴り込んでくるわけですよ。その瞬間うちの顧問の小田先生が、なんだ貴様っつって、ここはそのちゃんとした独立されたあの言論機関であると、そのお前はテロリストだぞそれはっつって追い出すわけですよ。
すごいな先生。
だから先生っぽい。
いやだからすごい学校に実際で今は全くだそうですからそれ。ちなみに眠ると楓がその放送部に行ったら言ってたんですけど、
そうなんですね。
一回私見に行きましたけど、もうあまりの様変わりに、なんだこれはという、
もう様変わりっていうか、もう一台で終わったんじゃないですか。
いやだから
そんな過激的な、
過激な期間って30年以上続いてたんですよ。だってそれができたのって昭和20年だから、戦後間もなくできた。昭和20年にその生徒会が始まって、で我々がやってたって昭和60年ぐらいでしょ。だから40年ぐらいやってたんですよ、それ。しかも生徒会の歌というのもすごいですよこれ。もうほとんど労働組合の歌だもん
そうですね。
頑張ろう頑張ろう、雲一つない青空に和光度たちの集う声、僕らのホープの生徒会、僕らの願いを叶えるためみたいな歌ですよこれ。頑張ろうって歌えるんだもん頑張ろうって言ってもうすごかったですよ。ああいうのもないんでしょうね。もう学校が荒廃するわけですよね、本当にね。まあいいです、私はもう学校とかには関係ない世代ですから。
そんな先生が認めてくれない時代ですけどね、私たちの時は。曲とかも結構厳選されて、
放送室とか放送部で流す、はい、うちはめちゃくちゃあったですよ
ね。えだから時代ですよ、ね。
だって下校の合図の音楽とかリクエストをお待ちしてますとかつって、で放送室の外にポストを作っといて、リクエストはもう結構入ってくるわけですよ。それで、その下校の音楽で、曲目、あとアーティスト名って書いてある、アーティスト名チープトリック、曲目今夜は返さないっていうね
そんな大人みたいな
下校の歌
意味がわからない何がしたい
どうする、一回やってみなんかこの曲かけてもいいんじゃねえとかっつってなんかそういうようなノリで、いやー本当うちは充実してたんですね。
楽しそうですよね。
だから、ただうちの放送部の番組はNHK 放送コンクールでは絶対にっていうのを賞取れなかったんですよ。 もうあのうますぎて
あそっちですか、
はい、
過激すぎてじゃなくて、
だってそのラジオドラマとか作るわけですよ。だって帰るのっていつもあのあれですよ、8時半とか9時ぐらいですよ。
どんな学校やねん、おかしい。普通もう4時ぐらいに出されますよ。
いやいや、もう小学校って、もうあれじゃ中学だよ、
中学、中学校でも出されますよ。もう
だとほら夜勤部とか結構ほら暗くなる
もん、ね、もう7時ぐらいに締め出されました、
ね、俺らほらもうとことんまでやるから。
すごいな。
でもうあの攻めて攻めて攻めまく、音がちょっとここから多分でそれで何あのね、酒場の酒場での男と女の会話とかやるわけですよ、中学生のくせに。でちゃんとあのこうグラスにね、氷とかねが氷とかでカランカランとかこうマイクの前で交換を出して、それでであのねドアが開く音とかこれギーとかってでカツカツカツって言って「いらっしゃい」いつものマスターいつものとかって
言う、ね、何を流してる。
で何が楽しそう。でそういうのをつけるわけですよ。でそれをその放送コンクールで流すんだけど、もうその審査員の NHK アナウンサーにも、もう 半笑いで
全然中学生らしくないですもんね。
そう作品その一言で賞を取れないんですよ。
そうですよね。
技術はもうあのプロレベルだと。で
深夜ラジオ
確かに。
まあだからその時の、まあ、あのスタッフで、まあ、あの優秀だったその種田森之少年、後の榎田新右衛門さんと、うんうん、あと道越一郎君っていう、まあかまあ、彼もこの IBB その前 FMC そのずっと前の白川放送というルーツのメンバーですけど、うん、彼は今やもう家電業界のドンですからね。BNC だっけ、なんだっけ、あのその家電関係の、いわゆるネットニュースを流す会社の主席、一番偉いんだよ、の、研究員みたいな、
すごい
解説委員か、検索すると出てくるよ、まあ、そういう優秀な人たちが揃っていた、単なる自慢話をさせていただきました。
マニアックってなんか大事なんですかね。
そうですね。
いや、顧問の先生はその小田志郎先生というのが、もう土地狂ってて、もう本当にこち亀に出てくるキャラクターなんですよ。もうあの全てをソニーにする人で、もう今全てをソニーで揃えてるのは、もう前島か小田志郎かと言われるぐらいの、もう。
で
もうマイクソニー。
ソニー。
でこうミキサーソニー。で、あのテープレコーダーは全部オープンリール、しかもその放送局で使うようなやつを使うので、で、まあ、レコードプレーヤーももう一級品を揃えていくんですよ。マイクロフォンだって放送局で使ってるやつを使うの、だからそういうのを使えるように技術的な裏打ちがされてないとダメなんで、試験もあるんですよ。でそれに当然私は中学1年で合格してるわけ、英才教育を受けてるわけです。でだからあの先生がいたからだと思います
でしょうね。そんなことできないですもん、小学生だったら。
本当に変な先生だったですよ、
でもいい出会いですね。
車は常に松田ルーチェ
別にいいじゃないですか。
松田ルーチェで白いルーチェに乗ってて新車で、で3ヶ月目緑のルーチェ先生どうしたんですか、塗り替えたんですかって、いや俺は新車ですなっつって、いやこの間まで乗ってた新車どうしたの、あれはもう売りましてな、でこれまたさ私は大体3ヶ月で新車乗り換えますのでなっつって、
すごいな。
でなんかね同僚4人でいつも買ってるんだって、で3ヶ月に4台売れるわけでしょ新車が。だからものすごいなんかあのお得意様みたいな感じで、だからその、まあ、私がやってるのは慣らし運転だけですなとかって言って漫画だもんその人は。
漫画です、喋り方も漫画ですね。
おで50過ぎで初婚だしね。先生この間あの若い女の人と一緒に歩いてたの見たんですけど、あれ誰ですかって言ったら、あれは家内ですな結婚したんですかって、最近結婚いたしましてな
と
か
言って、
でそれで必ずあの夏が近づくと戦争の話をして、もうあの 私が学徒動員のような形でこうちょうど産業道路を味噌天神のところを掃除をしておったんですな、うん、そこに B29 がやってまいりましてとか、それでちょうどあの竹下君がおりますでしょ、竹下外科のその頃から竹下外科はあったんですなとか言いながらでそこの前で、あの日本語のわからないあの朝鮮から来た人がおりましてな、その人がその爆弾の破片で腕を失いましてなとかって言ってそこで泣き始めるんですよ、で泣くっていうのはみんなからもう毎年そこで泣くっていうのを聞いてたんでよっって日本一みたいな感じでそういう先生だったんですよ、いつかその小田先生の話をちょっと小説に書くといいかもしれない
ですね。面白いですね。
あ、子供の頃は兵隊さんが迎えに来て県軍 の、 あの飛行場まで車で連れてって、それで坊ちゃんどうぞっつって戦車に乗せてくれてたらしいですよ。
坊ちゃんなんですか。
もうあの木田さんなら分かると思うけど唐島町を持ってたんだ。
地主ってこと、
大地主、あのここで言うと梅田の地主みたいなも
ん。おすごいな、坊ちゃん、
もう本当にもうきらびこさんも大概な地主ですから、
水前寺公園を、
水前寺公園でもあのきらびこを水前寺界隈で知らないと言ったらもう潜りと言われてますから。
なるほど、
そんなことないです。
もうみんながこうあきらうえ様よとか、ゆうこ様よとかって言ってこう道をこうわわこうで両脇に分けていくわけですよ。でこう悠然とおはようおはようとか言いながら、それでこうあの殿庭に向かうわけですよ。
お蝶夫人じゃない。
それでこうあのなで市電に乗ろうとすると周りにお付きの人たちが花をこうブワーってこう花びらをねブワーブワー、という夢を見ました。続いて福岡県宗像市からいただきました。43歳会社員、ラジオネームこの部屋ガス臭い。
ありがとうございます。
日本には20の政令指定都市があります。それでは問題です。一つの都道府県の中で3つ政令指定都市を持っている、そういう都道府県があります。それはどこでしょうか。まずは木上優子さんから答えていただきましょう。
3つもあるんですか。
ちなみに政令指定都市というのは地方自治法という法律で、人口50万人以上いる、まあ、市の中から政府が指定したものというふうになっております。
3つ、
1つの都道府県の中に政令指定都市が3つあるという、そういう都道府県が1個あります。さあどこでしょうか。
北海道。わかんない。
ありがとうございました。続いてケルート美恵さんです。
東京。
東京、はい、そして、まゆちゃんです。
大阪、
はい、3人とも不正解です。
愛知、
違います、はい、では正解を申し上げます、はい、一つは相模原市、そして川崎市。
あ、なるほど、やっぱそっちか。
横浜市、3つの政令市を持つ神奈川県です。
ほう、
はい、
ちょっとね、あのやっぱあの関西に住んでるとあんま東のこといまいちよくわかんないですよね。
ちなみに大阪は2つですよね。
堺市、
堺と大阪、
大阪市、そうですね、
で福岡も2つ、福岡と北九州ですね。ちなみにあの最初に政令市が指定されましたのは昭和31年であります、うん、この時大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市が同時に政令市になりました。で次いで昭和38年1963年に北九州市が誕生しました。でしばらく政令市はできなかったんですけど、昭和46年、これあれですよ、ちょうどあの札幌オリンピックが開かれるということで札幌市が政令市になりました、でこの時札幌市と同じく川崎、そして福岡も政令市になってます。でその後昭和54年に広島、昭和63年に仙台で、平成3年に千葉市で、平成14年に埼玉市、でさらに、平成17年に静岡市で、 平成18年には堺市、平成19年には新潟市と浜松市、うん、で、平成21年には岡山市で、22年に相模原市、うん、で最後平成24年の4月1日に熊本市が政令指定都市になっております。ということで、政令指定都市にお住まいの木田由子さんに感想を一言伺ってみましょう。おめでとうございます。
何の感想ですか？
政令指定都市になってよかったですね。
全然何の約束があるとか一応
分かんない。政令指定都市になったおかげでですね、熊本はですね、大変だったですよ。熊本の地震が起きた時に目の前に県立団地、県営団地があったんですよ、うん、それもう空き家だらけの、うん、ここに困った人たち熊本市民が入れるじゃんと思って聞いてみたら、うん、そこは熊本県のものなので、うん、熊本市はもう政令指定都市ですから県と同格になりますから熊本市民の方にはご利用いただけません、熊本県、熊本市以外の熊本県の県民の方々に使うことになります、でも全然入んなかったですよ。だって熊本市まで来ない
で
し
ょ。そりゃそうですよね、
だそういうことが生まれるんですよ、災害の時なんかに。そういうのって重要ですよ。で、まあということで政令市ということで、まあでも大阪は文字で東大阪あたりがなるんじゃないかと言われてますよね。人口がすごい増えてる。で、私も昨日東大阪までチャリで行きまして、チャリで行くかっていう、もうあの久しぶりに八幡愛の、ポスターを見ましたけど、ね、もう大阪市内で見かけなくなったやつがさすが東大阪貼ってあるぞとか思って、で、まあ、寝屋川をこう越えていくと東大阪、で、あとはまあ、でもあるんじゃないですか、そろそろどっかで50万人ぐらいの人口があるところだったらあると思って、まあだからなんだって話があるんですよね。ということでございまして、日本には20の政令指定都市があって、そして、一つの都道府県の中で3つあるというのは神奈川県、これをぜひ覚えていただきたいと思います、はい、ちなみに横浜市の人口は現在377万人、うん、川崎市は155万人です、はい、ちなみに大阪市は、275万人です、うん、完全に横浜に抜かれました。
そうですね、
はい、という、名古屋が今233万人ですね、ということで、まあ大変な人数がそこにいるわけでありますけど、熊本は73万8千人です、うん、ということでございまして、この73万8千人の中に木田英子がいるんです
よ。そらいらっしゃいます、
びっくりしますね。ということで一旦 CM に行きました。まゆちゃん時間はもうそろそろ厳しい、
あもう厳しい C 枠まで、はい、
じゃあ C 枠行ける、
C 枠行きます、
C 枠行ける、じゃあとりあえず急いで C 枠行きたいと思います、はい、一旦 CM です。
えのきだ新右衛門塾長のえのき塾、ただいま9月開校、第3期塾生募集中。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねください。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。